日あ、微妙な木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手は、
さあ、荒垣信也
別に荒垣信也は今始まったことじゃないでしょうはい、劇団おでから今日もひとみです。よろしくお願いします。よく知ってるけどな、荒垣信也はな、まあまあ、なんか違うんですか、いつもの、いつもの荒垣信也と。
荒垣信也今日ちょっとね、体立たしい。
あ、お、久々に怒ってますね。
ここ。さあ荒垣信也ですよ。
さあ、どうした。
何があったか聞きたいですか。
別に。
わかりました。言いましょう。あのね、携帯屋に行ったんです。あ、携帯屋に。
はい。携帯ショップに。
携帯ショップ。
はい。
そしたらですよ。今ね、僕が持ってる携帯は20ギガまでできるような、
これは多いの少ないの
容量が、
あ、どうですかね。
あ、20ギガっていうのは あれだよ、携帯のほら、
あの通信の
通信制限みたいな、通信制限が今まで8だったわけ、マックスの。
そう、初期は7ギガとか。
それが今ね、20ギガのパックができたわけ。
はいはいはい。
メガマックみたいな。
違うファーストフード店が出てきたけど、
はい、で俺これ前から知ってたんだけど、はい、まあどうせ高いだろうなと、
は
い、
はははは、
ずっと買えてんかと、
うん、8ギガのまんま、うん、
まあ高いしなと、うん、でも俺ちょっといつもしょっちゅう超えちゃうから、
はいはいはい、はい、通信制限かかっちゃうから、
かかっちゃうから、うわーと思ってたけど、で、あ、20かと思ってたまたま携帯行った時に聞いてみたわけ、これ20ギガってね、どんくらいかかりますかと、うん、今現行のそのあれだと、うん、僕今多分8だったら多分6000円、あ、違う、5900円ぐらいなんですけどねって話してたら、うん、20ギガでしたらつって調べたら5300円って言われた。
安くなってるってことですか、
うん、逆に安い、
うん、
えって言って、え、なんでって言って、俺8でこんな高いのになんで20はこんな安いんですかって言ったら、いや、実はプランが変わったんですよと。
前その料金プランが変わる前からのプラン
で、俺はそのプランでやってた人で、うん、
はい、
今新しいのはもう別にもその料金になってると、
うん、
俺ふと思ったわけ、あれと、え、こういうのなんで教えないのかっていうのと、これ詐欺じゃないかと思って。
詐欺ではない。
で、俺ちょっと腹出しなしいくなって、はい、なんでこれ、え、みんな知ってるんですかって、いや、知らない人も結構いますよ。
ああ
、でもなんか腑に落ちないなと思って
さ。だからまあ会社側からというか、あちら側から、うん、の告知はしてるんじゃないですか、ホームページとかで。その個人個人にはしてないだけで、まあその私はそういうのいらないからっていう人もいらっしゃるかもしれないし、だ今何ていうんですか、スマホとガラケー2台持ちで、電話はもうガラケー、スマホはスマホだけ、
ネットとかね、
ネットやるとかだけで、それだけでやってる人はそっちの方が前のやつの方が安いかもしれない。分かんないですけど、分かんないですけど、
これ8ギガにの8ギガのままでそっちのまた料金プランにしたら、それはそれで安くなるってことですか。
いや、もう8ギガの料金プランが
変わらない、
変わってるから、
それは金額
新しいの で20ギガより安くなってるわけ、さらに
だら安いってことですよね、うん、だから同じギガ数だけど料金プランが前のまんまだから、
そうそうそう、
俺は高い金額払ってるってことですよね。別にじゃあなんか勝手に変えてくれてもいいのにとかちょっと思いますけどね。
思いますよね、まあ、
自動移行プランみたいな感じで自動移行してくれても安い方、
うん、なんかで8ギガのまんまでいいって言うけど、でも安くなるんだったらそっちの方がいいじゃないですか、うん、
まあまあまあね、だからそれはやってくれたらやっぱサービスいいなって思います。
ね、何かしらね、新しい料金プランがまた出ましたとか、うん、だからね、今ね携帯持ってる方一応見に行った方がいいですよ。
あ、でも月に1回ぐらい調べに行ってもいいかもしれないですね。なんか私も携帯とか全然わかんないんで言われるがまんまなんですよ、
うん、
で お財布携帯使いますかとかそういうのは言われるじゃないですか、うんうん、でいりません使わないですって言って、はい、普段どんなの使いますかって、いや別に LINE とメールと電話ができと、あと、まあ、写真撮れれば十分ですよって言ってのセットじゃないですか、はい、うん、でもその中でも結構安くなったりとか、なんかあとはなんか実はいらない機能がついててその分高くなってるとか、
あるよある、そういうのめっちゃあるわ、
あるじゃないですか、
まあ、まあでもね、
なんか携帯診断じゃないけど普段どんな使い方してますみたいな言って、うん、あ、じゃあこっちに変えます、
そうそうそうそうそう、
でもなかなかやらないじゃないですか、自分で
自分からやらないと、まあ言ったらあっちもね、あの利益を上げないといけないわけですよ、
まあまあまあまあ、ご商売ではありますけれども、うん、
だからね、そこでだサービスでやって長くご愛顧いただくようにっていう、そのなんていうんですかね、 経論でいくのか、うん、戦略で経営戦略でいく会社なのか、うん、まあそれの違いじゃないですかね。
一応でも俺あのもう15年以上使ってるから、
はい、
めっちゃこの何割引のやつは一応一番高いやつなんだけど、
一番グレードの高い、
うん、割引のやつ、
ね、割引のやつで、
なんかこう
こんな15年16年使ってる人にはさ、もうちょっと優しく接してもいいんじゃないかなって。
なんか飲食店とかでもあるじゃないですか、なんか単品と単品頼んだら、うん、なんかあこれセットにした方が安くなりますよとか、でもなんかそれって本当に熟知してる人じゃないとできないじゃないですか。
知ってないとね、
知ってないと、こういうメニューがあるとか、これとこれ足したらいくらだからこっちの方がいいなとか、うんうん、でこっちだとセットの方がお得ですよ、ただこれだとなんかポテトついてきちゃいますけどとか、うん、何々がついてきちゃいますけど、あそれいらないから高くても単品でいいですなのか、うん、あじゃあセットにしてもらっていいですかとか、
うん、でもそれね、それぞれのやっぱ需要があるわけです
ね。それはなんか多分当たった店員さんにもよるというか、
よるねこれは、
なんかなんで教えてくれなかったのっていうあれでもないじゃないですか、例えば会計のとか、
まあ、それに関してはね、
でも、う
ん、
あまあ
選んでるのは自分だし、うん、みたいな。
だ逆にそれを探すの楽しくないですか、
うん、いやー楽しみない
、貧乏症というかあるんで、うんうん、このセットで本当に安いのかなとか、
あまずちょっと疑ってかかってみてから、
うん、違う抜け道ないからではないですけど、うん、ある一時ね、あのダブルチーズバーガーが好きだったん
です。はいはいはいはい、はい、
でダブルチーズバーガーのセットとかにして、うん、でもダブルチーズバーガーを単品で食べてる時だったんですよ、
うんうん、
ダブルチーズバーガーのその時の値段が多分290円とかだったんですよ、
はい、
多分、
はいはい、
でチーズバーガーがあって、うん、チーズバーガー1個120円だ
、はい、
これチーズバーガー2個買った方が安くねとか
ああ
意味わかりますよ。
で自分で2個買ってバンズ1個増えるけど、うん、それを重ねて食うことによって
取り捨てるぐらいみたい な, なんか厚さ的には
パンが1個余計だけど、でも、うん、ダブルチーズバーガー食ってるのと変わらなくて、
まあ、確かにね、確かに、まあ、
チーズバーガーをダブルで食ってるっていうので、うんうん、僕はその時はしばらくもうチーズバーガー2個で
文字通りのダブルチーズバーガー、ね、
自分で挟んでたの。
自分で挟んでました、それで。
俺このやり方初めて聞いたけど、
とかやってましたよ。だそういうの見つけるの好きなんですよ。
でも今持ったら確かにそれはもうダブルチーズバーガー
ですよね。だって入ってるあの
あ数は一緒だもんね。
パティの数とかチーズとかは一緒で、うん、むしろパンが一個多いんですよ、こっちの方が、
うん、そうだ、上の上に乗っかってるパンが、ね、
丸くなってるパンが一個余分にこっちの方が多いんですよ、うん、で50円安いんですよ絶対こっちでしょって ならないですかね。
まあまあね、なるね。
いや、わかんないです。貧乏性だからというか、そういうの見つけたがるんですよ。
いや、
でもなんか男の人だなっていうの感じはちょっとするかな。わかんない。でも女の人の方が得意なのかな、こんなの。
節約とかに、まあ、そのご結婚されてて、
うん、
あの奥さんの方が節約節約で切り詰めてとかって言うけど、うんうん、
よくだから
男の方もそういうのをやらないかなと思って、俺だけかな。
保険とかもあるじゃないですか。
うん、ああ、ね、でもそういうのは分からん。
なんかこう掛け捨ての方がとかってい
う
のもう本当に、
ね、まあ、
本当に分かんない。
本当に分からん。
なんか大人になったらもうちょっと自然に分かる日が来るのかなと思ったけど、うん、やっぱダメですね。
大人になってみてこれ
自分が何の
親なんか親が知ってるじゃないですか。
うん、
誰どっから教えてもらったのかとか、高校大学とかで教えてくれるのかなとか。
株とかさ、
いやもうあれじゃない、みんな新聞読んでるじゃないじゃん。
新聞には書いてないさ。
やっぱ学びに行かないと、大人になったら自分で学びに行かないといけないんだな。
そうだから自分が今何の保険に入ってて、ね、なんか将来どういう風になりそうなのかとか、持病とかさ、うん、あとなんか親がどういう病気持ってるかで、うん、なんか
多分遺伝の可能性もあるとか、
将来こういうのにかかった場合にみたいなのをもう本当一から説明してもらわないとダメだなって思う。
いやありますけど、
うん、
多分でももしかしたらさ、表現やってる人はさ、うん、そういう頭があんまないかも、
まあ、ちょっと疎いというか、まあ、多分ね今目の前のこの舞台に一生懸命すぎ て,
そうそうて
本来やらなきゃ、うん、大人がやらなきゃいけないことをちょっと無視してますよね、
うん、結構無視してます、
うん、まあ、でもそういう知識ってあって損しないじゃないです
か、うん、損しない
です。だからやっぱそういうのを幅を広げるとかっていう意味でも、うん、知識も増やす意味でもやっていかんといけないんだろう。
年齢が上がれば上がるほどやっぱ生きづらくはなりますよねなんかこの人この年でこんな知らないばって思われそうだなっていう、
う
ん、
で俺たまにこういう話になる時に分かる話して相槌打つもん、
あはいはいはいはい、はい、
っ
そうねと
か、うん、でそっちは何って言われても俺はまああんま関係ないな
俺はあんま気にしてないけどぐらいで済ますというか
そうそうそうい
やだから本当になんかね、それこそスタバとかの注文じゃないけど、うん、1から10まで全部、うん、このホイップクリームのこともホイップって言わなかったりするじゃないですか。なんかホイップって言うのか分かんないけど、これはなんかホイップのことですよとか、もうサイズすら分かんないし、
ブランデとか、
そうそう、 SML のは何がでかいのかみたいな、はいはい、とか
もうなんか そこをね、あの SML でもう定着してるじゃないですか、うん、まあ昔からファーストフード店とか、
うんうん、世の中の、ね、
もう洋服とかだってそう
だし、ね、サイズもそうだし、うん、そこをなんかこっち寄りにしてくれないのかなっていう、アメリカのなのかスタバって、
あえての、ね、
そこのルールで、そこはなんか他と違うとこ狙わなくていいよっていう感じはする、分かりづらい、だから僕スタバ行けないです、
どっちが苦いとか、だから甘いのが好きな方はこれとか、ホイップのホイップいらない方はこれみたいな書いてあったらいいけど、なんか名前だけ見たら何がなんだか分かんないじゃないですか、
あれでしょ、コーヒーの種類いっぱいあるさ、
そう
俺もだからでも聞くの恥ずかしいから行っても、で、ま、俺もめったに行かないんだけど、うん、結局なんかもう飲むのはあのアメリカンコーヒー、
あーなんか知ってるもの
が、そうそうそうそう、
知ってるものだけ、
いや だから買うたびにこの金額出すんだったらコンビニでも一緒だなってしか思わんから、どんどん足が遠くなっていくわけ、
そうね、
ちゃんとしてたら ね
だからサイズも僕1回だけ行ったことは、1回か2回ぐらい行ったことあるんですけど、うん、あのカフェオレ頼みましたからね
私もそうだな、私しかも
カフェオレ L でって言いましたもん、
あもう行っちゃった、
言いました、でも知らないですもん、このトールとか
サイズが、
トールがどのサイズでグランデがどのサイズでとかも知らないから、うん、L でって言ったら、うん、L で言うとうちではこのサイズになるんですよみたいな、じゃあそれで、
なるほどね、
でもしか言えないと、
あ
だもうそのなんていうんですか、スタバのよく行く人たちから見たら、うん、うわあの人 L って言ってる、脱線みたいな感じになるじゃないですか、
うん、
店員さんからしてもLL でみたいな感じになるかもしれないから、うん、そう思われるぐらいだったらもう行かないってなりました
お前なんかこんなおじさんいたよな、
固くない
、行かない
こういう人いたよな、
もうじゃあ行かない
もうそこに私たちはもう常識的にもうスタバのあのキャラメルフラペチーノのトールでみたいなのを当たり前のように言える人たちではないから、
なんかシェイキみたいなのもあるじゃないですか、
シェイキ、
なんか氷を砕いて、
あのスムージー、
うん、スムージーはあれじゃないですか、なんかミキサーでしょ、ドロドロしたやつでしょ、うん、じゃなくてなんか氷を砕いて、あのロッテリアのシェイキあるじゃないですか、
はい、
あんな感じの商品もあるんですよ、
スタバに、
多分あれ
スタバに
限定わかんないけど、なんかとかもあるけど、これが飲みたいってのもあるけど、うん、それがどれか分かんないっていう、
まあでもそのやっぱスタバも苦手人種なんですよ、うん、苦手意識があって行かないんですけど、うん、本当にたまたまさっきツイッターは見てて、うん、たまにツイッターでなんかまとめでこんな神対応がありましたみたいな発
生
みた
い
な記事で、スタバの超紳士的な頼み方をするっていうのを見つけて、
うん、
そのおじさん2人が話してて、うん、まあ、近くのちょっと喫茶店で、まあ、立ち話もなんだからって言って、うん、こうなんか喫茶店行くと思ったらその人がスタバに行き出して、ちょっとごめんなさいそれは無理ですって言ったけど、大丈夫大丈夫座っといてって言って、
うん、
その頼み方がなんかすげえ良かったっていう記事があって、うん、もうカウンター行くじゃないですか、
うん、
店員にこの店で一番人気よく出る商品のよく出るサイズでくださいって言う、
うんうんうん、
したらもうあっちに任せる、だからワイン選ぶのをソムリエには任すみたいな感じで、もうそこの専門知識がある店員さんに頼む、
これな、
まあ、めっちゃ甘いの出てくる可能性もあるさ、
いやまあでももうそれがいいとか、
まあね、
私は今こういう気分であれなんですけど、まあね、そういうやつの中でいっぱい種類あるから、
まあ、コーヒーだけどあんまり苦くないやつとか、
うん、自分のだからその持ってる意見と予算とかを伝えてであとはあなたに任せますと、
マジでこれさ
スタバで予算伝えるのはちょっと恥ずかしいな、
アメリカとかならさ外国の方ならかっこよくさ絵になるけどさ、例えば俺が言ってさ、今日はちょっと疲れた気分なんで僕に合ったコーヒーお願いしますって言ったらはぁって思われんかな、
僕に合ったとかいうのあの言い回しじゃなくて、うん、これの中だとどれがいいかわからないので、
あ一応まあちょっと範囲だけ指定してみたいな、
ちょっと甘いのは苦手なんですけど、ここでそ甘くないやつでよく出るやつを、
まあ、よく出るやつだったらそうだね、
そうよく出るやつくださいって言えば
300円でお願いしますって言って
ないですね
だからそんなあの800円とか出すっていうのはね、800円
まで
か、
まあね、
まあ
ね、
まだいかないから、まあ、どれぐらいかもわからないのでっていうのを伝えれば、そこの店員さんは多分そういうマニュアルでも多分対応の仕方とかは、
あ、まあ、でもだから本当にスタバとかはなんかあるじゃないですか、カップに書いたりするみたいな、
何書いて
文字書く
メッセージ書いたり
よくあるなん
か、あスマイルとか、
そうそうそうそう、
はいはい、
だからすごいなんか なんていうんですか、接客のやつはしっかりしてるから、うん、まあ、ちゃんとそこはね別になんかこいつ何こいつとかって笑わないで対応はしてくれると思いますけど、
うんうん、まあ、まあさっき自分が言ったのと矛盾するんですけど、うん、うわこの人 L サイズって言ってるって店員さんが思うとか多分ないと思うんです
けど、ないんだけど、うん、分かってるんだけどっていう話ですよね、うんう
ん、でその方がいいんじゃねえかっていうね。
こっちドトールってなあります？
あるよあるよ、国際通りにあるよ。
あ本当ですか？
国際通りありますよ。
あの交差点のところ、 あれは違うか、スタバか。
あ、もっとマックになったところはあっちはなくなったけど、あっち側あったよね確か、あのお菓子御殿のところの方に、 あの通りにドトールあったけどね。
ドトールが好きでよく行きましたね。
テンブルスの真向かいとかぐらいのところにな
かったっけ？なんかちょっとちっちゃいのありましたよね。あ、
あの
2階にあるところで
しょ、うん、1階多分まだあるのかな、
ファミマの隣
ぐらいの
あったよね昔は。
あったな、あったわ。え、今あるのかな。
だ
か
今あるのかがちょっと、まあ、あなんかちょっと行かないから
意識してないけど、
そう意識してみてないから分かんないですけど、
ドトール
の方がやっぱちょっとあのスタバよりは行きやすいというか、まあ、そんなにメニューが複雑でないっていうのと、高校の近くにあったんでよく行ってたから、よく沖縄で観光できてた時とかそこで食べたりしてましたけどね。
ドムドムとか言ってたけどね。
え、何ドムドム。え、ファーストフード店。
ファーストフード店、あれ内地系列だと思うけど、沖縄に
ゾウさんの絵のやつ、
そうそうそうそう、
あ、
唯一ここの純駆動のところにあったの。
へえ、
俺がまだ小学生の頃に。
え、でも内地も今ないんじゃないですか。
あ、もうないのかな、ドムドムって。あのゾウさんのよ、
ゾウさんのですよね。
そうそうそうそう、
なんかゾウさんの絵は出てきたけど、
うん、
え、高校生とかなんていうのか、自分で大人になってからファーストフード店に行くときにドムドムに行った記憶がない
選ばんよな。
なんだろう、
まあまあそうだよな、
ドムドム、
うん、分からんから。ああ、ドムキーがでも生まれる前の話なのかな、もしかしたら。
ドムドムバーガー、ドムドムハンバーガー、
うわーちょっとも
う全国的になくなっちゃったんかな。
あ、いやでもネットで今出てきてるから
ありはするんだ。
ありはするんじゃないですか。へえ、懐かしい、ドムドム、はい、ということで、
まあ、難しい、
まあ、まあ難しい、うん、まあ、でも僕がその言いたかったのはやっぱり皆さんも月に1回ね、
で
も
自分で見直しではないけど、
見直しした方がいい。
この、まあ、携帯の話じゃないですけど、これも僕はもう全部そのネットで見た話なんです、まあ、もうこれは事実のやつなんですけど、まあ、携帯会社のどっかから毎月ここ解約して乗り換えたのに、うん、ここから引き落としされてるのか。でこれ結構の件数がネットであったらしくて、うん、それをもう追求してみたみたいな記事がバーッ、まあ、ブログみたいなのがあって、
引き落としってどんぐらい？
いや、まあ、300いくらだけど、でも3年前か2年前ぐらいにその乗り換えたけど、ずっとそこからこの300円ぐらいだけだから引き落とされてる、
う
ん、あれもうこっちとはやってなく乗り換えたし、なんかやったけどこれ何ですかって聞いたら、うん、あのなんかそのこの通信帯を使う契約でこれはやめますってまた別で言わないとずっとこう続くらしい。
え、
携帯解約とは別にまたこれの通信の解約みたいなのが必要
ってこと、はい、のをしないといけないっていう。
え、嘘でしょ。
マジで。でもそれはだからみんな知らないらしくて、でも携帯会社変えて契約はこっちはもうしてないからっつってほっといてたらずっと300いくら。
でも、ね、300いくらっつっても
だ2年とか
経つと2年経ったらね1万はいきますもんね、うん、
でかいじゃないですか、
やっぱ。でもだから通帳の記帳とか
しないと、
今ねコンビニとかでずっとカードで下ろしてたら気づかないじゃないですか。
だからやっぱ大事ですよ、大事、
見直しって、見直しって大事。
見直してもう今ネットでググれば何でも出てきますから、
ね、
これ何ですかっていう
郵便局のやつとかもなんか今ネットで自分たちの口座というか見られたりしますよ、
ね、あ、そうなんだ、
確認できたり
も。最近、吉本の黒田さんがフェイスブックでアップしてたんですけど、はい、LINE の来てないのに LINE が1だけずっと通知がついてるっていうのが
あるあるある、何あれ
あるっつって、うん、私はこれの消し方を知っているっていう SNS アップしてて、
うん、
Facebook に、うん、俺もずっとあったんですよ、何これと思って、
うんうんうん、
ちょっと時間経ってみたら1ついてるのに何も来てない、
うん、そうそうそうそう、
イライラしてて、ちっちゃいイライラですけどね、何これもうっていうぐらいのやつで一応見たらそのコメントにどうやるんですかって書いてるのにもう全部同じそのこうやったら消えますっていうのを書いてて、自分も実践してみたら消えたんですよ。
何なの、 それは。
いや、そういうのがある人があるっつって、
私も4ぐらいが未読っていうかあの通知が来てて、でも実際見ると2ぐらいしかないんですよ、
うん、
で2消し見たら今度また4になってるから、ずっとなんていうんですか、 6ってなってたら兄剣来てるんだなって言って見たりとかするから。でも私の場合一回携帯がブツッと落ちて再起動したらなくなってた。
あ、はい、そんなの俺あんまないけどな。あるんだね、
まあ、知りたい方は室田さんのフェイスブック探してもありますんで
お前が教えたらいい
さ、ま、困ってる人はい、というわけで、今日のメール当番は私でございますので、まだまだメールお待ちしております、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。ケミに木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM 行ってきます。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あーね
はい、17時21分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。ツイキャスの方も、はい、キューグシカシのおじさんから、ちょっとクソ忙しいのでコインだけ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アニゾーさんから、教えてるけど気づかんだけで俺はとっくに20ギガに変えてるよと。
そうそう、やっぱだから発信は一応、
まあ、まあ来てはいるんでしょうね。だからこっちがもう流し読みじゃないけど、うん、読まないでもあれしてるとかね。
そこに興味がないからというか、だから興味持ってというかちゃんと関心持ってたら、あ、お親って気づく
かもしれない
からね。やっぱだからそういうのちょっと気にした方がいいかもしれない、
はい、柴田博士さんから、ラジオの前のぐすよ中がなびらやる気のないきょちょんだら柴田博士でございますと、
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょんだらってこうやって書くんですか。
ね、京太郎って
。すごい、
初めて知った。
初めて知った。ちょんだら、きょちょきょちょきょちょちょんちょんだら、はい。
松尾のドトールはね、もうクローズしてるよと。
閉店してるんだ。
そうだったんですね。
はい、懐かしい。高校の思い出の味だったけどな。
ドトール の, あ, のあれはもう缶コーヒーでしか見ないっすね。
ああ、あのキャップが閉まるやつ。
はいはいはい
はいはいはい、
だ、日付変更線の時期に。
ああそうだね、若町の前のね、隣の
すぐ隣の自販機に。
あったかいコーヒーっていうとあれなんだよね。
あったかいやつであるんでよく消費してますね。それぐらいかな、ドトールの。
じゃあさ、顔上げてもらっていいですか。ずっと下向いて携帯
探してたから。
あ、ツイキャス、
うん、なるほどね。
携帯ね。
あのね、
うん、
昨日結婚式があって。
ああ、披露宴が。
大先輩、
はい、SNS で見ました。
あ、見ました。
役者の、は
い、もういろいろね、あのお客さん列席されてる方が、
あの大御所の、
まあ、大御所とかね、うん、文化人表現者の方がいっぱいいて、そらそら盛大な式でございましたね。
うん、もうだって、あの鍵屋で風が平進先生で、まあそのね、新郎の師匠ではあるんですけど、うん、もうね、もうみんな普通ちょっと鍵屋で風も、まあ、見るけどちょっとこうなんですか、
まあ、背中、そう、お食事も楽しみながらなんだけど、幕開けはっつって鍵屋で風やるから、みんな食べてるか飲んでるか
し
らわーって喋ります
なんだけど、もうあの幕が開く瞬間にみんな椅子をちゃんとこうステージの方に向けて、
そう、あの
見て、膝の上でも
見ないと誰かがチクらんかなみたいなあそこのメンバー見てないなってなりそうだから、
あいつらどこの劇団かみたいな。
ああいうのって結構やっぱ親族がやったりとか、うん、まあ、ちょっと練習してやりましたみたいな感じが多いじゃないですか。
研究会にお願いするとかね、うん、知り合いので
、だからもうこうなんかなんで出てくるのとかはけるのが結構早かったりするじゃないですか、
うん、
早く出て、まあ、踊りはしっかりやるけどみたいな、もう出るときとはけるときのオーラがもうね違いすぎて、もうゆっくりって言ったら変だけど、
まあまあ元々ね、
ちゃんとした歩き方で来るから、もうなんか、
特に最後のはけを、うん、普通かけ屋で風って今までみんなが見てるのは終わったら、下手の人がそのまま一番右に歩いていくでしょ、
まあ、あの
向かって左側、
そうそうそう、そのまま
はけるところから一番近い人から普通に
はけていくけど、うん、この本物のやつね、昨日見た時に、はい、最後終わって平進先生が女性の方はそのまま立ってるのに帰り始めたわけ、
はい、
そしたらみんながざわざわし始めて、あれ先生間違ってんじゃないみたいな、
お女の人間違えてるんじゃないかみたいな
ってなってたけど、
いや幕閉まるんじゃないかっていう、
そうそう、そしたらそのまま目の前を通り過ぎるときにちょっと女性の方が会釈するみたいな振りがあってついていって、 書いてた。だから
あ男の人が
本物なんだ、これが本物なんだ。
ちゃんと男、まあ、ちゃんとというか男役と女役の踊りがあって、はい、男の人がちゃんと履けてから女の人がついていくみたいな、
うん、
だったわけ。もうなんか
みんな知らんからさ、ちょっとざわざわ
ざわして
何間違ってんじゃないみたいな、最後の最後の
先生みたいな、
先生みたいなやつ。
いやすごかった、
まさにだからその、披露宴あって、うん、多分終わりで、
うん、
昨日ガナーベースに満腹中枢の
イ
ルカイさんが
三次会かな、う
ん、
じゃ
あ、はい、大人団の皆さんと、
う
ん、
あ来てた、
はい、来ていただいて、
はいはい
はい、もうベタ褒めされて変な明日っていう、大人団の団長さんが来て、
うん
うん、初めましてとご挨拶して、でしたらもうイルカイさんが紹介してくれて、オリジンのお笑いやってるんですけど尾瀬の方にも舞台出てみたいな、毎年松には日付変更戦でちょっと手順変なするなっていう状況です。
何時頃来られてました？
いや、
結構遅い時間でしょ。
そうですね、12時1時ぐらいとかじゃないですかね。まあまあ4階とかで飲んでて、
そうそうそうそう、
せっかくだからっつって来てくれて、
僕も4階にまでいたんでしょ、まあ、途中でもすぐ帰ったんだけど、
は
い、あそこまで付き合いがあったから行って、はい、1回行こうかなと思ったけどもそのまま帰ったんですけど、
そう来ていただいて、
その後に行ったんですね。
まあ、ドリンクもごちそうになり、君も飲むかって団長に言われました。あ、いただきますっつって、
いや
すごい披露宴でしたね。
いい披露宴でしたね。
その時、まあ、なんか本当に機会あれば、
うん、
ご一緒にみたいなことを言われて、
ええっつって
、ウケるな、爆笑してるだろうな私、ともきが客演で行ったら
大人団
さん、大人団 に
舞台に
何枠っつって、
大変申し訳ないですけどまだ大人団の皆さんの舞台を感激することができなくてですね、うん、っつったら何って言われて、ああすいません
結局怒られる、
結局怒られる犬飼さんにはうちのも来ないからなって結構聞こえて言われてそんなもんだよって
基本ね、やっぱ役者陣みんな声がでかいからね、うん、昨日の披露宴もやっぱみんなでかいよね、声、
舞台で培った声量で
気づかないからね
またお酒も飲んでね、
ああいう時ってさ、ほらなんていうのかな、いろんなところにさもう知ってる顔があるから、
うん、
こう挨拶しに行くのが大変だね。
あ、まあ、でも
月を離れてね、
慣れはしたかな、マネージャーやり始めては慣れはしましたね。
いやもうね、ここもの方までやったけど、ここの方ちょっと知ってるけどどうしようかなとか、
あ、なんか一応もう行きます、
うん、
あ、僕もだ、この間のあゆみさんの披露宴の時は、
うん、
あゆみお店ガナベースのお世話になってるお客さんとか、はいはい、あゆみさんの同級生でよくお店に来る方とかも知ってる顔が8割ぐらいいたんですよ、
うん、
マジで、あの披露宴の中で。
あ、そうなん、まあ、
オリジンとか関係者も含め、そのガナハベースで知り合った人とかもたくさんいたんで、
うん、
初めてな気持ちで、なんでこんなに広いに知ってる顔がいるんだろうっていう、しかも、ね、新郎の同級生のテーブルのとこにも知ってる人がいて、で僕余興とかもやったりしたんで、
うん、
もう近く通るたびに声かけられてみたいな、おいみたいな。
なんか役者として行って知らないってなったらちょっと申し訳ないなと思うけど、うん、じゃあマネージャーとして挨拶しに行ったらなんか、うん、あ、覚えてないけどみたいな、あ、じゃあ今後ともよろしく、オリジンよろしくお願いしますっていう言えるから、
それで言ったらあなたのはじゃああれだね、
うん、
まあ、なかなか
ちょっとした営業じゃないけどっていうのも含めてね、
いい、まあ、営業トークというか、うん、いい一言は添えられますね。シアさんにはそれはできないですからね。
そう、
尾瀬の頭ですって言うしかないから、
尾瀬をよろしくお願いします、
でしか言えないの
いやいや同じ同じ、
尾瀬もそうですけどつって、オリジンの方もよろしくお願いしますって言えるのは強いです。
すごい、でもなんかテーブルのさ、本当にステージの真ん前にもなんか演劇の人が昨日の披露宴はいたから、なんかこの、なんつうの、このステージでこう出し物してる時に挨拶に行くとさ、
はい、
みんなステージ見てるさ、
はい、
でその中で、まあ、一応しゃがんで挨拶しに行くんだけど、酔っ払ってたりとかするとなんか立たされて話し始められて、
おお、そうそうそう、あっちが握手してきた、おおみたいなとか、
でかいさ何分、う
ん、は
い、
目立つよ、
ね、
秋山の方は
172プラス5センチぐらいのヒール履いてるから170、180近くの人がステージの前で、
僕と同じ身長になるんですね、
ステージ前で立ってるわけさ、はい、じゃあもう、ああと思いながら邪魔だと思われてんだろうなとか、すごいなんか目立ちたがり屋な人がいるなと思われてんだろうなと思いながら、でも酔っ払いに絡まれながら挨拶はちゃんとしましたよ。
もうでも初めて披露宴で、あ、挨拶すごいいっぱい回ったなと思って、逆にもうだから
身内
の ところにはもうオリジンの先輩方には申し訳ないですけど、乾杯全部は回りきれなくて、
ああそうだね、
そうだ、多分シエンさんとか 秋山さんとか健作さんとかがいるテーブルには回ってなくて、
うん、乾杯、
乾杯ですよ。あ、挨拶はしたんですけど通った時に、
あ、
挨拶はしたんですけど乾杯までは行けてなくて、
乾杯の時はでも動かない。あの披露宴の時は、
あ、披露宴ね、
うん、ある程度ちょっと出し物とかが落ち着いたかなぐらいの時に行く。
これ、
あ、だから乾杯の時には行かないですけど、うん、その
どこで行くから、ね、からあれだるからね、またね、
うん、主役はね、あくまでもやっぱ新郎新婦だから、うん、新郎新婦の挨拶っていうか、この新郎新婦のお披露目がちょっとこう見れたかなってなった時に行く。うん、少し時間空いてから
もう余興やってる、
まあ、僕もそれぐらいにですけど、その時はもうまずやっぱお客さんの方に行っちゃいました、ね、
うん、今回この昨日披露宴された方は、まああのまあ、沖縄出身だけど県外の方でも、はい、県外の、まあ、なんていうんですか、方というかじゃないですか、
うん、
で、うん、1個思ったのが、両親って、うん、この新郎新婦の両親って披露宴中回ります？沖縄って。
いや普通は回らない。
もう回らす。
こっちから行く。
逆に行く、
うん、あ、でも昨日は回ってたね。
そう、県外は回るんですよ。新郎新婦のお父さん、うんうんうん、お母さんが、
あ、まあ、今日は
今日は来てくれてありがとうっていう風に来るから、うんうんうん、やっぱなんか昨日久々にじゃないですけど、なんかあ、やっぱ回るんだみたいな感じで、あ、やっぱそこも違うんだなと思いながら、
逆にまあ行きますけどね。
だから多分その何、演劇とかいろいろ、うん、いろいろね、あの、はい、うちのあの芝居とかいろんな方がいるから、あのお母さんとか回ってきたんじゃないかな。
まあまあまあまあまあ、まあ、うん、披露宴、披露宴、いやかしらずっと披露宴の話してますよ、うん、ああ、
もう話してる時に、ああ披露宴ねって言ってたんでしょうね。
確認しなくていいよっつう話だね。
そうそうそう、
はい、
はい、
メール紹介します
か。メール紹介しましょうか、うん、木曜日ちゃん、
はい、
トモキさん、荒垣さん、秋山さん、こんちか、
こんちか、
こんちか、
こんちか、こんにちは、沖縄大好きです。
お久しぶりです。
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 今日も仕事で聞けないので早めにメールしますね。
ありがとうございます。
今日で県立高校の入試が終わりますねと。
あ、
今日の、まあ、3月9日、
昨日か、昨日今日ね、
うちの弟も入試ですと。
お、ドキドキ。
朝からちょっと心配もあったり、
うん、
面接試験大丈夫かなと。3人は高校入試でのエピソードあったりしますか。では最後まで放送ちばりようと。
あ、はい、ありがとうございます。
俺なんかあるかな。俺もう受かるもんと思ってしか言ってなかったので。
え、嘘でしょ。
これあれはレベル的には、
レベル的には、まあ、僕普通高校、56高校だったんで、
うん、
しかも選んだ理由も別に自分の学力でここって決めたわけじゃなくて、
うん、近いから、
兄貴が富城行ってたんですよ、
うん、
でお姉ちゃんもいて、お姉ちゃんは那覇西に行ったんですよ、
うん、
那覇西まではあのお姉が毎朝ゼロ工事があると、
うん、
全員、
うん、
他のとこはなんか特進クラスとかはゼロ工事で朝7時半ぐらいにはもう授業始めてるみたいな、
うんうん、
那覇西はもう全クラスある、うん、それが嫌だなまずと、うん、でお姉ちゃんは出来屋だったんで、
うん、
中学校の時にやっぱお前はあれの弟かって言われて、知ってる先生とかに言われるのがめっちゃ嫌だったんですよ。
そんなに
兄貴も姉貴もいて、
うん、
で兄貴は別にそんなに印象もないというかあんまりない、うん、まあ、あれの弟かって言われることあったんですけど、で富城は遠い、
うん、
間取って56にしたんですよ。ちょうど間ぐらいで、
あ、じゃあもう本当にまあ通いやすさだったりとか、
安さで決めた
あれだったんだ。
そういう、いや俺なんかの時はさ、あの本当に、まあ、トモキなんかの時もかな、一発だってさ、まず県立って言ったら、
まあそうですよ、併願とかはできないですもんね。
もう、うん、あと滑り止めで私立ぐらいだったけど、
私立受けるぐらい、
俺らの時代この一発にしかかけられないっていうのと、もう
今は違うの。
今はね、
あと航空が広がったんですよ。
航空も広がったし、まあまあ、った今2発、ね、3発ってのさ、
できるんだ。
二次募集、三次募集ってなってるさ、同じ県立でも。
へえ、
それは知らなかったですね。
そう、だからめったに行けないってないみたいよ。
だからもう僕、なるほどね、もうだその広がったからいろいろ選べるよって進路の先生というか中学校の時の言われたけど、あ、いや別にいいですって、もう6しか行く気ないんでみたいな感じだったんですよ。
あ、そう、
はい、私結構親がなんていうんですか、教育ママ で、うん、で中学までそれこそ学年、まあつっても本当に田舎の学校ですけど、うん、学校でそれこそ成績ずっと上位10位以内に入ってたんですよ。でだからもう親もそのまあ、うちらの時はまだ学区があったから、この中からしかっていうのもあったけど、はいはいはいはい、この学区の中で一番の進学校に行くのがもう当たり前みたいな、行くもんでしょみたいな感じだったん で自分も変な話受かるもんだと思ってて、
うん、
でも最初の模試とかはもうボロボロでこんななんかあれじゃないですか、 A 班、なんていうの、北進テストかな、 その時はあったんですけど、まあ、言ったら模試とかそんな感じので、うん、合格判定が D 判定とか C 判定だったのを、うん、もうだから 1年間受験勉強して A 判定にして、で推薦だったんですよ。推薦もあって、うちの学校から4人推薦その高校に行って、先生たちもこの4人だったら受かるだろうと、まあ、成績もそうだし、うん、部活での功績とかも残してるから、うん、全員受かるだろうって。でうちらより1個下の新学校、うちらは学区内で一番だったんだけど、その2番目の高校に4人ぐらいまた推薦受けてた子がいたんですよ別に。でこっちは結構高望みしすぎというか、
うん
うん、なんかこの4人はちょっと推薦成績とかは厳しいんじゃないかって言われてた子がいて、うん、でもこの4人が受かったんですよ。厳しいって言われてた4人が推薦で受かって、絶対いけるって言われてた4人、うちら4人が全員落ちたんですよ、はい、推薦で。
お前落ちたの？
推薦でね。で一般入試がまだ残ってるんで別にそれはいいんですけど、うん、でも1回落ちるとやっぱり不合格通知もらってるから変なプレッシャーになって、
モチベーションとかも変わりますでしょうね。
落ちたんだな。
まあまあ別にここに行けるってなんか、
うん、
確実なものは自分の中にあったわけじゃなくて、一般入試もあるから別に
いいんだけどでも周りの先生も確実に大丈夫って言ってて、うん、自分なんかも成績とかで言ったら大丈夫なのに落ちたってことは、これ一般入試のこの自信もないんじゃないかみたいな、
ちょっと不安になります。
そう、
別にあの漫画の世界みたいに、お前なんかちょっと調子乗ってからできないって言われてるやつらちょっと見下したような対応してたんじゃない？
いや対応はしてない。
それかやっぱもうその受けた高校の側が伸びしろを見たんじゃないですかね。
あ、
言われたのは、うん、成績がいいから別に一般で受かるだろうと思ったんだよって言われた。
一般でもいいじゃないか。
教えてもらえるの？
あ、別にだから
落ちた理由？
あ、じゃあ、そうかどうか分かんないですよ。先生たちが気遣ってそう言ったのかもしれないけど、うん、
一般でもいいじゃないと。
学力だけで言ったら、学力だけで言ったら別にあの落ちないはずだから、もうだったら一般で受けさせて、ちょっとこの学力でもしかしたら、なんか学力以外 この部活の成績とかの方を取ったんじゃないかみたいな話をされて、うん、で、まあ、一応受かり一般で受かりはしたんですけど、
行った
行きましたよそこに、
俺別に推薦僕も出さなかったっすよ。僕は別に突出したものあったとも思ってなかったんで、
あのね、この間話聞いても推薦って何、自分で出すもんなの？
いや、なんか推薦枠みたいなのがあるんですよ。
あるけどさ、うん、あれって俺なんかの時はさ、学校の先生が今年の推薦は誰々って決めてたから、
出すかみたいな感じで聞かれたんじゃないかな。
多分聞かれた人は一応出せるよっていう感じなんですか。僕も聞かれたけど、あ、別にいいですっつって。
俺ほら高校受験ってさ、子供がさ、うん、初めて戦うものさ、もう
まあまあ一般的に、まあ、早ければ中学とかからありますけど、
小学幼稚園とか もありますけど、
あるけど普通は一般だったら、
まあ、高校からですよね。
ターニングポイントさ、一つ目のまず人生の、うん、そんなところぐらいの俺勢いでもう塾でも相当けしかけられたから、もっと偏差値上げろみたいな。
塾行ってたんですか？
中学3年だけ行ったの。
行けたんすか？
何を？
なんか座って勉強してるイメージがないから。
いや俺それで数学めっちゃ強くなったんだ
もん。僕あの親が塾なんか行かすわけないだろっていう、自分で勉強せっていう親だったんです。
経済的
だとは思うんですけど、まあうん、でも僕のお兄もお姉ちゃんも塾とか行ってないんですよ。
ああ、でも自分で勉強できるからすごいね。
自分で勉強できる人はすごいね。
うん、
俺絶対できなかったもんね。
自分で勉強もなんかもう別にその進んでやって成績上げるってことも別にしなかったですし、なんかでもなんかもう受かるもんだと思ってて、
いやー、なんか
模試ってあれですよね、
全国模試、
全国模試、
なんかこの模擬テストみたいな、
模擬テスト、その入試加工問題みたいなのが出て、過去の入試ではこんな問題出てるよ、やってみて、あなたは多分その A 判定とか多分大丈夫よとかってやるんですよね。これって塾行かないとやらないもんですよね。
うん、
え、
一般で申し込めるよ。
俺は塾でやった。
で塾、まあ、僕の時多分プレ入試って言ってた、プレ、
ああそうだね、
そうそうそう、言ってたから、
塾行ってるやつらだけやってたイメージがあったんです、うん、僕そんなの一回もやったことない
。駅とかでポスターとか見かけた
よ。あ、だからそれはあれだよ、その申し込まないといけないから、
はい、
分からんかったら多分やれないよ。
いや、もうだから分からなかった、そんなのがあるのも知らんし、うん、別に いらないでしょって思ってて、僕入試も、うん、一般入試も普通の学校のテストぐらいの感覚で、あの1週間前ぐらいから勉強始めて。
マジか。
まあでも応用ができる人はそうかもって思う。なんか
違うね。じゃこのさ、なんつうの、あのほら入ったら別に点数なんてどうでもいいさ。
うん、
まあ合格したらゴールみたいな。合格したら
別にね、100点で通った人も、
あ、まあまあまあまあ、
デビューして飛び抜けてなんか悪いことしなければ退学になることもないし、30点で
通った人も、
まあ、合格ラインが50点だったら50点だろうが100点だろうが合格は合格と、うん、
それをさ、俺なんか時はさ、うん、塾の行ってる子は、うん、いやもう絶対ダメで、今のままじゃダメってめっちゃプレッシャーやられて、
いやもうそう
ですね、尻ドキドキして俺めっちゃ行って、うん、そしたら結局トモキみたいな友達がね高校なんてできた時に、うん、はいはい、俺全然勉強しないで来たけどみたいな、うん、腹立って腹立って仕方なかったんだよいやでも俺のあの時間を返せと。
いやさ、今さツイキャスでアンヌちゃんから受験勉強というものをしたことがないって来てるわけ。もうちょっとこれも後でね話 したいけど、うん、まあ、一回 CM 行きましょうね。
でね、まあまあそういう人もいますよというね、うん、話をこの後していきますので、お楽しみに一旦 CM です。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、17時42分になろうとしてますね、はい、僕よりジンジャンプルやっております
、はい、CM 終わりでもう腹立たしいじゃあ、 アンヌちゃんから受験勉強というものをしたことがないってあって、
はい、
言ったら、うん、私大学受験もしてって、まあ、それこそ進学校だから大学行くのが当たり前みたいな、うんうん、もう言ったら大学行かなかったら就職先なんてないよぐらいな感じで言われてたから、うん、はいはい、でも高校3年の春まで部活ばっかやってたから本当に勉強しなかったんですよ、うん、
はいはい、
で高3入になって大学この受験になるって言ってからもう本当に猛勉強して、うん、でうちらの高校の言い伝えというか何なのか分かんないけど、高校の夏休みの40日間で400時間勉強しないと大学受からないっていうのがあって、
変な伝説、
本当に1日10時間勉強したんですよ。
毎日ですか。
毎日。
夏休みに。
え、うん、嘘でしょ。
本当に本当に1日10時間勉強して高3の夏に。
学校の時間より長いよ。
長いっすよ。自分で勉強して、でもう終わってからも、まあ、学校行っても勉強し、で、まあ、夏休み終わってから勉強して、まあ、2月3月のあの夏の家で、まあ、2月じゃないか1月とかかにあれじゃないですか、自分で自宅学習みたいな時期が入るんですよ、
うんうんうん、
であれも自分でだから勉強して受験受けるっていうのがあって、
あなた大学行った、
大学行きました。第一志望は落ちたけど、私だからあの、まあ、今あのアニゾーさんから書いて、あの熊女ならって書いてあるんですけど、
上等だよね。
そうそう、この学区内の中で一番のこの進学校だったんですよ。熊女っていうところ、熊谷女子高校っていうんですけど、で本当はもうそこだって言ったら東大とかあの中央大学の法学部とか、友達めっちゃ上等な 大学行ってんですよ。もう一流
友達、そんな頭いい高校行ってたの。
そうそう、友達が現役で、あ現役じゃないか、一浪したけど東大行った子とか中央大学行った子とか早稲田行った子とかがいっぱいいるんですよ、私の高校。
へえ、進学校だ本当に。
すごいね。いや沖縄でいうとあなた開放高校みたいなとこ行ってたんだね。
らしいですね。
開放だよねっていうあの親戚とかの
そうそうそうそうそう
プレッシャーね、
あるね、
あるやつ、
わかるわかる。
そうそうそう、 で、ね、でも
俺らの中でね、開放高校やもんな一番は熊女、
うん、っていうところ行ってて、でも大学はだからちょっとなんていうんですか、ね、こんなこと言ったら自分が行った大学に申し訳ないけど、はい、ちょっともう勉強時間がでもそれでも足りなかったから、うん、あの2年間遊びすぎてっていうか部活やりすぎて、
うん、
から本当に行きたかった大学よりちょっとは行けなくって、滑り止めじゃないけど
届かなくて、今もう届くところに、
そうそうそうそう、行ったみたい
な。よくさ勉強してる人がよく言うけど、うん、時間が足りないっていうのは何なの、この何、この自分に貸し、自分がここまでやるって、例えば、うん、ドリルとかあるでしょ、
はいはいはい、
まあ、ドリルなんて使わんけど、うん、参考書ですか
はいはいはい、はい、
あれを2冊分 完全制覇したいっていうためのあれで時間が足りないっていうのか、うんうんうんうん、それとも今私のこの得スピードじゃまだまだなりフリーザに勝てねえやぐらいのあれでもっとスピードアップしなきゃみたいな時間が足りないの。なん
単純に言ったら英語を勉強するのにまず英単語を覚えなきゃいけないじゃないですか。英語の長文を1ページ1ページ読んでそれを日本語のこの質問誰々は誰に何をあげましたかとかっていうのを答えなきゃじゃないですか。でも英単語をまず覚えなきゃいけない。で英単語を覚えたら次は助詞とか助動詞みたいな音だの陰だのなんとかだのみたいなの、
はいはいはい、
そう勉強を次をしな覚えなきゃいけない。で今度は長文で覚えなきゃいけないとか、で数学だったらまず公式を覚えてからそれを応用してとか、うん、で、あと大学によってこの過去問のなんかちょっとやっぱ傾向があるんですよ。この大学はこういう問題が出やすいとか、うん、私立だとセンターじゃないとあるからその傾向までいかなかったりとか、もうなんか公式は覚えたけどこの公式をどうやって使っていいかが全然わかんないとか。
もうすごいね。もう俺なんか違うわもう。
僕の中でもうそれ、まあ、自分も別にやってないですけど、うん、やってないですけどこのなんか時間足りないっていう人はだ多分、うん、その処理能力ができる人よりも遅いのを自分で言ってるなってしか思ってなかったんです、うん、自分はもうこの問いって覚えたのをどう応用するかとかをその処理しきれてない人なんだなっていう。
いや1から10までやんないと多分合格できないというか、うん、だけどこの10まで理解するのに7止まりだったみたいな。7までは理解できたけど、うん、残りの8、9、10を理解する時間がもうないというかだし、
これ何そのヒートが第一志望落ちたって言ったでしょ、うん、そこは相当じゃなんかあれ有名なところだったわけ。
一応栄養系の大学行きたくって、まあ、この栄養士だったりとか管理栄養士の学校行くって言った中では上のレベルだったんですよ。だけどそこの過去問を何回解いても意味が分かんなくて。
そんなにすごいところだったんだ。
そんなすごいわけじゃないんだけど自分の多分なんていうんですか、私道覚えられないじゃないですか、うん、そんな感じ、うん、なんかどう頑張っても説明されてもなんか落ちてこないんですよ腹に。
落ちない。
なんかこのあ、うん、こことここがつながらないというか、点と点がつながって線にならない。
とりあえずこれやっとけばこうなるんでしょ、わかりましたっていう感じですよね。そうそう。
でもだからちょっとか、うん、引っ掛け問題みたいになると違う答え選んじゃうんですよ。
あー、ゴーパチまっすぐ行けば着くよって言われたけど、ゴーパチまっすぐ行って違う道入ってしまって、もうそれをどうやったら
あっちに抜けられる、
この軌道にまた直すかとかができない。
もうできないから根本が分かってないんだと勝ったんだと思うけど。
ああそうだね、
うん、
本質が分かってない、
本質が分かってないからとかっていうのもあって、なんかもう数 B とかも全然もうベクトルのところでつまずいてからダメだったな。
もう多分そこはもう確実に僕は中二病だったんだなと思うのは、別にこんなの将来使わようやと思って。
あ、いるな、はい、いるな。
これ、ね、これ最後の言葉だよね。
もう数学のこういうなんか
サインコサインタンジェントとかね、
そういうのとかを使う計算とかこんないつ使う場ってもうしかなくて、うん、だからもうとりあえずこうなったらこうやってで、ね、この答え出るこれでいいやしってもうそれだけ覚えてました。
ああ。
うん、
とりあえずだから頭に詰め込む方式ですよね。
もうだから僕1週間前ぐらいの新鮮な知識のままテストを受けるっていうので受験もそれしかやってなかったんですよ。それまでのみんなが受験勉強塾行ったりとかしてやってる時も、もう親は塾行かせてくれないから自分で図書館で勉強してくるっつって、うん、勉強セット持って遊びに行ってました。わーっつって、
あーもうイライラする
そうだ、大学も一応行ったんですよ、中退したんですけど、うん、別にしたいことも高3の時なくて、うん、バスケも途中でやめたしなとか、どうしようってなって別にやりたいことなくて、なんか適当になんか やろうかなっていうのを考えてたけど、やっぱ進路の先生とかはいやとりあえず大学とか行ってなんか学んでそっから見えてくるものもあるから行っとけ、
もう一回自分探しの時間をもうちょっと、うん、
取れよと、うん、4年間あるから大学行けば、うん、みたいな、うん、で大学にも一般入試と推薦とあと栄養入試っていうのが最近あるからみたいな。
あそう、ね、栄養がね、
面接して、うん、面接通ればあとは課題やっとけば入れるからみたいな、
うん、
で推薦はまただからその自分でも押し切れるのがないから、あじゃあそれやってみますわっていう、したら4年間遊べるんすよねっていう感覚でしたよ、もう完全に。
お親がかわいそうい
やでも親も大学行けっていう人だったんですよ、とりあえず高卒で仕事するとかじゃなくて、とりあえず大学は出ろっていう。
でも中退して今芸人でしょ。
そうそういいじゃないですか、でも、ね、芸人っぽいでしょその方が。
なんか自分がもし大学行ってたらどうなってんだろうってのはちょっとありますけどね
僕はもう大学行ってもやりたいのが全く見つからなかったんですよ。 唯一
でもなんか俺大学生ってさすごい楽しそうだなって見てたけど
イメージあるじゃないですか。めちゃくちゃ僕が行ったところ何もやることなくて、
あ私逆だな、
ずっと喫煙所にいました。
最低
2年の時
サークルに入って合コン三昧でしょ。
でイメージあるあ
そう、そのイメージで僕もだからとりあえずだから4年間大学生活を学生生活を謳歌して、はいはい、22からじゃ あの仕事探したりとかしていい気よって思ってて行ったんですよ。
舐め切ってんな人生。
したらもうこう1年の時にできた友達もみんな高校の時の友達とか小中一緒だったやつとか
変わらなかったんだ
ってあって変わらずビリヤードしに行くかっつって授業サボってビリヤードしに行くとかして遊んでて、で2年ぐらいになるとその友達も半分ぐらいもう辞めてて、
え
もうだみんな辞めるんですよ。
へえ、まあ本当に目的がなかったというかあれなんだ
ろう。本当に 2,3 人ぐらいになってどうするっつって何もやることないなって喫煙所でダメってして気づいたらそいつらもいなくってみたいな。
私大学だって、まあ、女子大学に
こんなもんやな。
まず親から一人暮らしダメって言われたんですよ。
ああ僕もそうですね。
ダメって言われて大学に片道2時間半かけて通ってて、で定期代とか教科書代自分で学費は出すから定期代とあの教科書代とかは自分で出しなさいって言われたから、本当にそれこそ2時間半かけて行って2時間半かけて帰ってきてすぐバイト行くみたいな。で友達はみんな近いんですよ、東京の友達とかだったから。からもう本当にしかも帰る方向が逆方向だから、
あっちあっちでもその秋山さんが帰る時間のこの時間はあっちはもうじゃあこの後飲み行こう
そうそうそうとかもしてるし、
ね、大学生を謳歌してたんです ね,
そう
お前は大学まで行ってそんな修行僧みたいなあんな勉強してきて、
まあ、教育ママですからね。
で、そうなんか大学って自分で授業を選べるイメージあるじゃないですか。
自分で
単位を1、2年で頑張って4年は楽するみたいな、
う
ん、
単位稼いでみたいな
あるんですよ。あるんだけど、うん、それがもうできなくて、まあ、栄養士の学校とかがだったから余計に決められてたんですよ。もうこの授業取りなさい、この授業取りなさい、この授業取りなさいって言って、うん、でなんか給食を作るとか、
はい、
なんか100人分の給食を作るための献立を作りなさいとか、はい、あと腎臓病の人のための献立を作りなさいとか、なんかもうそういう課題がいっぱいあって4時間授業を受けても2単位しかもらえないとか、だからなんか授業はいっぱい取るけどなかなか卒業単位までいかないし必修はいっぱいあるからサボれないしみたいながあって、だからもう大学4年もずっと通ってたし、
これはもうじゃああれね自己責任だね。
いやもう完全に
そうなんだね。
それをだからサボったりとかしてたんで、
う
ん、
あだからサボっても別に怒られはしないん
だ。怒られ絶対怒られないですよ。
あと留年するかというかはもうそれ自分次第なので、
うん、
だら僕らはもうみんなダイヤだったのでその自分の学びたいやつとか入れて単位いっぱい取っといたとか楽するとかもせず、とりあえずギリギリ卒業できるっていうできるだけ授業数を
少ないので、なんか逆にそういう計算ができる人は強い、
うん、2,3 次元目しか取らなくて、うん、朝もみんな9時ぐらい8時ぐらいから行ってるのに僕らはもう10時半ぐらいからようやく学校来て2次元3次元受けたらもう帰るみたいな、4時ぐらいには帰ってるみたいな。
私本当に田舎の学校だった、学校じゃない田舎に住んでたんで電車が 1,2 年の時1時間に1本しかない電車で通ったんですよ。
乗り過ごしたらもう終わりのやつ
だし、土曜日とかは12時50分に授業が終わるけど
、
はい、12時半の電車に乗れば家に2時に着くけど、うんうん、12時30分の電車に乗れなかったら次が家着くのが4時とかなんですよ。
悩むそれは、
まあ、確かにその時間、まあ、
だから2時間2時間何もできない。
お前な出家したかったんかなんでそんな
だからね、なんつうのああいう漫画のあれはなかった
ドラマとかの
ないんだ、ね、
楽しいキャンパス生活、ね、
キャンパス生活はなかった。だから本当に大学の思い出って授業の思い出しかないんですよ。授業とバイトしかない。
喫煙所しかねえわ
最低だ
俺友達結構大学行ってるのいなかったから、
あ
だから大学行ったやつがなんか楽しそうなイメージしかなかったんだ
よね。帰国は行ってる友達はめっちゃ楽しそうだったイメージは、う
ん、あ帰国
帰国
でも今思えば本当にもっと遊んどけばなんかどうにかすれば遊べたから、
あそうな
んだ、うん、それこそバイト減らすとかなんかもうちょっとどうにかしたら遊べたんじゃないかなって今になってやっぱ遊び方が分かんないですね。だ今
家でゆっくりするとか
最近龍大のこのミュージカル出身の人と遊ぶじゃないですか、はい、もうあいつらめっちゃなんか楽しそうなんですよ
毎日が。なんか演劇もやって
今このまんま大学生に戻ったら、うん、戻っても多分こいつらこのまんまなんだろうなみたいな、なんかみこし作った遊んだとかでなんかそれを見てたらあもっと大学時代遊べばよかったなと思いますね。
そうだよ、
うん、今苦労話しか出てこない 33歳で、
まあ、でもだ僕は2年で辞めたのは、うん、あ俺ここでやりたいこと見つかる気しねえと思って、
まあでもそれも英断だよね、
そうだ
早めのね、
あと2年あと倍授業料払って、うん、いとくのってただただ失礼というかあれだなと思ったからもうやめようと思って、うん、まあ親にも相談せず退学届出しやめたんです
けど、そうなの、
そうです、
え、まあ、親に言わんかったの、
僕オリジン入ったのも大学1年の時にも入ったので、
それ親は親に言ってから入った、
4月に入学して、うん、5月にはもうオリジンに顔出して6月には入団したんで、すぐでこういうことやるからっつって、まあ、あ、じゃあ金はもらえねえけどっていう、う
ん、お笑いやりたいってのは決まってたんだ、
言っててまあまあ両立すればいいんじゃないって言ってたのをもう両立せずオリジンの方に行くわってなって退学届出して辞めたからさっつったらボロクソに怒られて、
だったよね、あその時お父さんは
いました、いまし た,
いた、
え、だって何百万の世界でしょ、
激怒されましたね、
そりゃそうでしょ、
奨学金はもう自分で払えっていう、
そりゃそうだ、
ある程度はでき工面するというか感じだったけど、うん、もうまあ、だから自分で払うことになった分2年分でよかったなっていうのもありますし、まあでもいい判断だったなと思いますけど、
はあ、いろいろあったんですね、
うん、やっぱ自分から学ぶっていうことが大人は大切だということをまた今学びました、ありがとうございます、
うまくまとめられた、
はい、というわけで本日の木曜リジンジャンプルも、以上でございますけども、
はい、
この後僕は笑わないとというライブに、
あ、そうですね、
行ってきますので、はい、お時間ある方はぜひぜひ、わらばの方に遊びに来ていただきたいと思います、というわけで、またあとはメールとね、たくさんツイキャスコメントありがとうございました、
また
来週よろしくお願いします、はい、それではお相手は、世界に羽ばたきそうなトモキと、
さあミュージカルを楽しみなるか深夜と、
はい、劇団ゼから秋山ひとみでした、
さよなら、ありがとうございました、
ありがとうございました、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。